一言お祈りいたします。天の父様、主の皆を賛美いたします。今日このように朝早い時間でありますけれども、愛する兄弟姉妹ともに主の神殿に集い、御言葉を聞き、祈る時を備えてくださり感謝いたします。今朝も十字架の血を私たちに注いでくださいますように。特別に私たちは今レントの時でありますけれども、十字架を覚え、で十字架の恵みに生きるものとなることができますようにお願いいたします。今朝私たちは神の言葉、聖書の言葉に聞きます。どうか聖書の御言葉に従って、主の真理の道を歩むことができますようにお導きください。また今朝私は死に向かって祈ります。本当に主を愚かなもの、弱いものでありますけれども、聖霊様は私たちを祈りを唱えしてくださり、死に向かってあばちよと力強く叫んで祈ることができますようにお導きください。で、終わりの時代、終末の時代でありますけれども、どうか主の歩みの中で、本当に主の愛の中で喜びと感謝を持って歩むことができますようにお導きください。今朝の総天祈祷会の勝利を祈願して、イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。感謝いたします。ただいま私たちはレントの時を過ごしております。先日の日曜日はですね、父を彼らを許しください、彼らは何をしているのかわからないのですと、からですね、御言葉を取り継がせていただきました。今朝はですね、十字架上の七言のですね、パート2でありませんけれども、ヨハネによる福音書19章の28節のところからですね、乾くとですね、この後イエスはすべてのことが今や成し遂げられたのを知り、乾くと言われた。こうして聖書の言葉が実現したと記されております。イエス様は十字架で我乾くとですね、叫ばれたのであります。この乾くとはどういう意味でしょうかですね。もちろん肉体的な乾きも覚えられて、いましたですね。もう前の晩からですね、ゲッセマネの園で祈られて、そして捕獲されて、最高法院ピラトの官邸等ですね、本当に、引き回されていったのであります。鞭打たれ、そういう十字架にかけられですね、ですから当然肉体的な渇きも覚えておられたでしょうですね。29節以降で、そこには水ぶどう酒を満たした器が置いてあった。人々はこのぶどう酒をいっぱい含ませた貝目を一束につけ、イエスの口元に差し出した。イエスはこのぶどう酒を受けると成し遂げられたと言い、頭を垂れて息を引き取られたと記されております。肉体的な渇きを持ってですね、ぶどう酒を受けてですね、十字架上でですね、食材の死を成し遂げられたのであります。さあ、一方ではこの乾くという言葉はですね、肉体的な乾きとともに霊的な乾きということも言えるのではないかと思いますですね。ベンハーの映画でですね、イエス様が最後ですね、十字架を背負われるときにですね、主人公のベンハーがイエス様の水をですね、あげようとして、兵士がそれをですね、拒むですね、そういったですね、ところが出てきますですね。その前に、ですね、ベンハーがですね、奴隷としてガレー船にですね、連れて行かれる、そのところにおいて、ですね、一人の人がベンハーにですね、水をですね、差し出すわけであります。それは本当にもう砂漠でですね、ベンハーが死ぬそうになっている時ですね。そこでその人からベンハーは水を受け取って、その水を飲んで生きることができた。しかしその水は単なる喉渇きの水ではなくですね、彼の内から命の水が湧き上がる霊の水でありましたですね。まさにイエス様はその霊において乾いておられたですね。じゃあその乾くとは一体どのような乾きであったのかですね、いろいろな意味があると思いますけれども、第一番目にですね、本当にまたですね、読まれるであるですね、十字架上の七言の一つでありますけれども、エリエリレマサバクタニ、我が神我が神なんぞ我を見捨てたもうやですね、道地から捨てられる乾きですね。それはまさにイエス様が本当に道地と一つであったですね。それに本当にお父様から捨てられるということですね。ヨハネ福音書1章で、初めに言葉があった、言葉は神と共にあったですね。言葉は初めに神と共にあったですね。本当に道地と言葉、ロゴスですね、御子は一つであったですね。その道地から捨てられるということですから、イエス様はエリエリレバサバクトに、我が神我が神なんぞ我を見捨てたもんやですね。本当に道地から捨てられる、そこにおいてはパッと捨てるのではなくですね、お父様においてもまさに父の涙があったわけでありますけれどもですね、そこにおいて本当にこの食材の死を成し遂げるためにですね、父なる神から捨てられる、その渇きを覚えられたのではないかと思います。 2番目にですね、この渇きはどのような渇きであったのかですね、それはですね、まあ、弟子たちから捨てられるというですね、まあ、ですね、そのような渇きではないかと思いますですね。まあ、しかしそれはイエス様も最初からですね、弟子たちから捨てられることも知っておりましたですね。イエス様はですね、最後の晩餐の席において、弟子たちに言われました。あなた方は皆私につまずく、私は羊飼いを打つ、すると羊は散ってしまうですね。羊はもう全部散ってしまう、弟子たちはみんな散ってしまうとですね。イエス様はユダの離反も分かっておられ、またペテロ、最愛の弟子であるペテロが裏切ることも予言しておられましたですね。しかしそれは3年間ですね、寝食を共にした弟子たちですね、それはまさに例の家族と言えるでしょうですね。そう、例の家族からですね、裏切られ捨てられていくですね。それは必然でありましたけれども、本当に痛み悲しみであり渇きであったでありましょうですね。それはまた私たちも皆そのようなものとして十字架を背負うときにですね、そういった、まあ、捨てられるということをですね、そういった体験していくのであります。エゼキエル書でしょうか、預言者の孤独という言葉がありますけれどもですね、まさにエレミア、エゼキエルですね、その神様から建てられたものとして、ね、人々から捨てられていくですね。そこにおける本当に渇きというものを覚えながら、それでも十字架を背負っていく使命というのが与えられております。モーセやエリアもそうでありますですね。本当に一人で民を導かなければならないですね。モーセもそうです。もちろんモーセにはアロンやホルがいたりですね、様々な助けがですね、72人の長老を立てようと、まあ、神様は言われるわけでありますけれども、しかしそれでもやっぱり霊的なリーダーというものはそこにおいて孤独を受けていくですね。エリアもそうでありますですね。このように皆さんはそれぞれの家庭においても教会においてもリーダーとして立てられているですね、お方であります。まさにそこにおいてはそういったことからも起こってくるですね。張永義先生もですね、あの淀戸純福音教会の牧師としてですね、それこそ100万人の霊的なリーダーとして立たれていたわけでありますですね。あの神殿建築の時にも12億円というその建築建基の戦いにおいてですね、最終的には担任牧師に全ての責任がやってくるですね。もうあまりにも重くて重くてですね。でそこにおいて、まあ、海の苦しみ渇きを覚えるわけでありますけれども、そのですね、借金がかさんでいた時にですね、張永義先生の本によるとですね、やっぱりこう教会を去っていく伝道者ですね、まあ、当然責任をもう負うことはできないからですね、そういったことも起こっていったです、ね、そういったまあ裏切りというかですね、まあ、そういうこう捨てられるですね、弟子たちから捨てられていった、まさにイエス様はそのような渇きを覚えておられた。しかしそれは十字架における必然でありますですね。私たちもいよいよ十字架を背負いながらイエス様は本当にその渇きを覚えられたですね。そのことを通して食材を起こっていて、私たちもいよいよその渇きを覚えるものとなってまいりたいと願うのであります。3番目にこの渇きという時にですね、本当にまあ弟子たちから捨てられることも渇きでありましょうですね。何よりも本当に全人類の罪を担うですね、それゆえの渇きですね、痛みであったかと思いますですね。坂本先生がですね、まあ、うちの姉がですね、100日咳で病であった時ですね、まだ姉も小さい、私も小さい頃だと思いますけれども、まあ、武田先生がですね、祈祷院の方に祈りに用事があって行かれてですね、まあ、私たちも一緒に行ったわけでありますけれども、その時に祈祷院に着いたらですね、坂本先生というですね、祈祷院の先生がですね、おられて、私の姉を見てですね、あ、かわいそうだねと言ってですね、姉のために癒しを祈りましたですね。その時に姉が100日咳ですね、まあこのきついですね、咳をですね、坂本先生は代わりに引き受けられてですね、その病、痛みを引き受けられてですね、そしてまあ姉が癒されていったですね。まあその痛み、病ですね、本当に本人が痛み、その渇いているですね、その渇きを坂本先生が引き受けられたんですね。この渇きはですね、もう全人類のその罪を担うですね、痛み、 苦しみ、病を担う痛み苦しみ、その渇きということでありましょうですね。イエス様は過去現在未来の本当に全ての罪呪いを引き受けられましたですね。アンナ・カタリナ・エメリクというですね、修道女のですね話もこれからですね聞かれると思いますけれどもですね、イエス様のあのゲッセマネの園から十字架までの幻をですね見られたその光景のですね著書でありますけれどもですね、そこにおいては本当にもう人間のおぞましいですね、本当にさまざまな罪裏切りですね、すべてを背負っていくですね、その罪を担わなければならないそれゆえの渇きというものをイエス様は覚えられたですね。またバジラシリンク女子の幻においてもですね、それこそ、過去現在未来でありますけども、特に現在の私たちの罪ですね、私たちが隣人を傷つけるときにそれはもうイエス様を傷つけているのであるとですね、その罪認識というものをですね、本当にバジラシリンク先生はその幻の中で語っておられますけれども、そこにおいて私たちが人を傷つけていくときにイエス様を傷つけですね、そこにおいてイエス様は乾かれていくですね。しかしこの渇きの叫びを通して、そこにおいて十字架において贖罪が起こり、罪の許しが起こっていくですね。本来私たちが叫ばなければならないですね、渇きの言葉ですね。しかし代わりにイエス様が本当に乾いてくださったですね。あの新島城先生の自責の杖と同じでありましょうですね。学生がボイコットしてですね、罪を犯した時に最終的にそれを処分しなければならない。その時に、同志社医学校の校長先生であった新島城先生がですね、杖を、鞭を持ってきてですね、そして自分の腕を叩いてですね、そしてその罪の贖いを成し遂げられたですね。そこにおいては、もう先生の腕がですね、傷つき血を流すですね。先生ご自身が乾かれたですね。そのようにして贖罪が起こっていったのでありますですね。私はまたですね、家族の罪、隣人の罪、また教会の罪を担いながらですね、この渇きの叫びをですね、叫んでいくですね。叫びながら救いを拝させていただきたいと切に願うのであります。最後に、この渇きというのは一体ですね、何の渇きであるのかですね、道から捨てられる渇きでありですね、弟子たちから捨てられる渇きでありですね、全人類の罪を担う渇きであるですね。それともに、この渇きというものはですね、その、罪を背負うですね、痛みの渇きでありますけれども、それとともに、私たちが救われることを願っておられるですね、その救いの願いの渇きですね、叫びであろうかと思います。父なる神様は全人類が救われることを願っておられるですね。イエス様は十字架上で、父を彼らを許しください。彼らは何をしているのかわからないのです。と叫ばれました。十字架上から許しの言葉、救いの言葉を語られたんですね。それはまさに本当に人々が救われることを願っておられるからですね。それゆえの渇きの言葉でありますですね。あのパウロ・ミキはですね、あの長崎の26世人、1597年ですね、26人の殉教者ですね、あの西坂の丘で亡くなった26人のリーダーでありましたパウロ・ミキは十字架上でその最後の言葉としてですね、イエス様と同じ許しの言葉を語られたわけでありますけれども、それとともにですね、全ての日本人がイエス・キリストを信じることを望んでいるですね、彼の霊の渇きでありましたですね。私たちが十字架を担うときに、そこにおいてその渇きというものはですね、もちろん罪を背負う渇きでありますけれども、そこにおいて何とかして人々が救われてほしいですね。その魂の救いへの渇望ですね、それが渇きとなっていくですね。先ほどヨハネ福音書4章を購読いたしましたですね、サマリアの女性の救いの記事でありますけれどもですね、そこにおいてイエス様は乾いておられた。その乾きは何かというと、まさにサマリア女の救いの乾きであり、またサマリア、この後サマリアの人々も救われるわけですけれども、サマリアの人々の救いのための乾きでありましたですね。イエス様はサマリアの女のところに行って水を飲ませてくださいとですね、水をくれと言ったわけですけれども、でもそれはいわゆるその もちろん肉体も乾いていたでありましょうけれども、それこそサマリアの女を救うための、そのための乾きであったんですね。サマリアの女を救った後、弟子たちがイエス様にですね、まあ、食事を買いに行ってですね、イエス様に、ラビ先生、食事をどうぞと勧めると、イエスはあなたには私の知らない食べ物があるですね。弟子たちは一体誰かが食べ物を持ってきたのだろうかですね。イエス様の食べ物とは一体何であるのか。それは34節、イエスは言われた、私の食べ物とは私をお使わしになった方の御心を行い、その技を成し遂げることであるですね。イエス様にとっての本当に食べ物、飲み物というものはまさに魂の救いですね。サマリアの女の救いであり、またサマリアの人々の救い、そのために水を求めたのであります。イエス様の渇きというものはまさに魂の救いですね。だからこそイエス様はまちまち村々を巡り歩いて、罪人を悲しんでいる人、苦しんでいる人と共に歩んでいったですね。その渇きが、私たちもそのような渇きを覚えるときに、それは伝道へと導かれていくですね。まさに十字架は渇きであり、食材であり、そして本当に救い、伝道の技へと導かれていくのではないかと思いますですね。一昨日、インド宣教をしております富山先生がですね、宣教区に来てくださいました。本当に、感動しましたですね。まあ、昨年4月のですね、伊賀の福音教会で初めてお会いしました。まあ、その時はまだインドに出る前でありましてですね、まあ、正直、まあ、そこで初めてお会いしてですね、どんな先生かも知らないし、なんとなくちょっとこう軽い感じでですね、あ、僕今からインドに行きますみたいな感じで、なんかチャラチャラした感じで、いや大丈夫かなって正直思いながらですね、まあ、一応まあ面識だけはですねありました。そしてまあ昨年末に、富山先生からですね、あの新生教会にですね、あの伊賀であった富山です、新生教会に一度行かせてくださいということですね、うん、まあ どうなんだろうなと実は正直思いながらですね、その夏の政界にですね、まあ、昨年と伊賀の政界にも来られた岩井照子さんですね、あのですね、三重県のですね、あの教会のですね、牧師の子供でありますけど、照子さんにですね、いや今度富山先生があのうちに来たいって言うんですけど、今どうなんですかねそういうですね、ちょっと一応確認いたしましたですね。すると照子さんからですね、あの今アンティオ教会からインドに派遣されて本当に素晴らしい働きをしてますけど、あそうですかとですね、まあ彼女がですね言うぐらいだから、お墨付きがあるからですね、まあということで、まあ今回ですね来ていただいた次第になります。本当にこうですね、まあ先日お別れしてまいりましたけれども、デリーでですね、こう電車ですかね、バスが移動しているときにですね、一つの農村が目に入って、私はそこに行かなければならないという、まさに本当に霊の渇きを覚えて、本当にそこに魂のために私は行かなければならないですね。本当にもう一人で入っていってですね、もうそのコミュニティに入っていって、そのなんとか族ですねの人々にですね宣教するというですね、会う人会う人にですね、ヒンディー語の先生に対してもですね、なんとかして福音を伝えるですね、そのクラスの友達にもなんとかして福音を伝えるですね、本当にもうただものではないなと思いましたですね。まあインドですけれどもですね、よく私も YouTube とかで旅行系の YouTuber のですね、こう映像とか見るんですが、本当にもうカオスですね。もう本当にもう倫理道徳とかももうないようなですね、そういった中でですね、一人で入っていくとはどれほど困難なことであるのかですね。しかし、まあ彼自身もですね、もう日本食が美味しくて、ああ、カレーはね、とか言いながらも、いやでもそれ以上にですね、なんとかして魂を救いたい、その上乾きですね。まず、あ、霊に対する宣教の情熱、熱情ですね。あ、本当にこんな素晴らしい、まあ、若干27歳という年齢においてですね、本当に神様が選んだ、もうこれはもう神の召しですよね。本当にそのような宣教師が日本にいることにですね、感謝し、また誇りを持ちですね、これからも祈りを持って伝えていきたいと願わされたのでありますですね。私たちが十字架を担っていくときに、そこにおいて乾く、なんとかして全ての人々が救われることですね。まあ、ある私の知り合いのですね、バプテストの牧師が今なんか音楽活動ですね、アルゼンチンに行っておられますね。で、まあそのですね、その 映像というかですね、その写真 を見てもですね、もう戦況の背も字も出てこないですね。アルゼンチンの街中で美味しいものを食べてですね、お酒を飲んで、まあ別に 趣味が悪いとは私は言いませんけれどもですね、かたやアンティオク宣教が使われている有原茂先生は同じアルゼンチンのですね、本当にしかも失われた奥地のですね、本当に奥地の未練のため、失われた魂のためにですね、心の渇きを持って宣教に行っておられるんですね。私が本当に主と出会うならば、それはイエス様がまさに渇きを覚えられたように、私たちも本当に渇きを覚えていく、魂の救いのために、そして宣教へとですね、本当に促されていく、導かれていくですね、出ていくものへと変えられていくですね、それがまさにイエス様の十字架上の渇きではないでしょうか。澤崎健三先生ですね、あのですね、日本がアジアを侵略している時にですね、いわゆる熱化宣教といわれるですね、まあ、満州ですね、まあ、内モンゴルですね、蒙古ですね、地区に中国に伝道したですね、その先生の手記本がありますけれども、ね、最終的には自分の息子さん新たというですね、新たさんというですね、赤ちゃんが子供が死んでですね、そこでもう現地で埋葬されるですね、もうですね、火葬するわけですけども、もうその遺骨もですね、日本には持って帰らない、もう私たちは皆この地に骨をうずめるのであるです、ね、この地の救いのために私たちは生きるのであるというですね、その中でですね、澤崎健三先生がおっしゃっております。彼イエスは我々をまた十字架を追って死の後に従うことをどんなに望みたも、父を母を兄弟を姉妹を友を財産を我々が尊しとするすべてのものを残して、ただ福音を滅びゆく人々のために持ち行くことを、カルバリの十字架からイエスの声はまだ叫んでいる、我乾くとですね。ああ聖なる聖なる死は乾きたも、それはまだ止められぬ、止めることを始めてもいない。彼はシナ人、中国人に、アフリカ人に、インド人に、南アですね、南アジアに乾きたも、主の乾きをとどめとする者はここには一人もいないのか。キリストのそばをただ通り過ぎようとするのか。彼の苦悩を見よ、彼は肉体的な乾きにを増して、その偉大なる心を持って地上数百万の人々のために乾きたもですね。澤崎健三先生にとってもイエス様のこの十字架上の叫びのこの渇きは、いわゆる単なる肉体の渇きではないです、ね、福音を滅びゆく人々のために持ち歩くことを、カルバリの十字架からイエスの声は叫んでいる、我乾くとです、ね、ああ聖なる聖なる主は乾いておられる、全世界の救いのために乾いておられるです、ね、私たちはこのイエス様のこの渇くという叫びを聞くときに、私たちも世界の救いのために渇きを覚えて、そして出ていくものへと変えられていく。それこそですね、富山先生がですね、もうここにですね、この農村にですね、もうただただもう最初から計画でも何でもないですよね。もう神様からもう導かれて、もうそこに私は渇きを持っていかなければならないですね。そして今もなおそこにアプローチをしているですね。キリストはいつも寂しき人の友である。寂しいところへ行きたも、キリストの道は誰かこのような寂しいところにある道である。場外の廃捨て場のあるところあたりを下りゆく道である。十字架への道である。キリストに追われ、キリストと共に行かざるを得ない光栄と苦しみとを同時に心に感ずる私たちは、今もなおこの道を歩まねばならない。もう最も寂しいところ、そこにイエス様は乾いておられ、そこにイエス様は行かれるから、私もそのあと見足跡に従っていくのであるとですね、澤崎健三先生はですね言われ、そしてですね、まあ奥地へと行かれるのであります、ね、ただ死の道を尋ね求めることに努めたイエスは、今東亜東アジアの一角を歩みつつありたもうということは明らかである。イエスの道は苦しんでいる寂しい人々のところへ向かうのである。死の影の谷を行くのである。多くの人に帰り見られない捨てられたようなところにこそ主は住みたものである。多くの人々に何か派手なところ ですね、ではない、本当にもう捨てられるようなところ、イエス様はその人々の魂のために渇きを覚えられ、十字架にかかって死んでくださったんですね。私はその渇きを覚えるときに、当然その魂のために祈り、そして出ていくものへと変えられていくん ですね。まさにこの渇きですね、全世界の魂の救いのためにイエス様は渇いておられるですね。私たちもこのイエス様のこの十字架上の渇きを覚えるものとなってまいりたい。そのためにイエス様は十字架にかかって死んでくださったのであります。先月喜びの教会に行ってですね、ポハンの喜びの教会に行って、本当に日本宣教のためにですね、本当に歴史的な事柄がありながらも、それを乗り越えて、なんとかして失われた魂、隣人のために宣教したいというですね、なぜかですね、川本姉妹の故郷の徳島に 3人も宣教師をですね、送ってですね、本当に、いわゆるそんな派手なですね、徳島ですから、全然あれですけどね、本当にそういった地方に、宣教師を送って、なんとかして日本の魂の救いのためにですね。イエス様が行かれるところに私も行くのである。クーネ教会はですね、まあ、パプテス先生が講師として、聖会の講師で来られますけれどもですね、それともに、クーネ教会の生徒方が、若者たちがですね、今年もやってきて、今年もですね、スウェーデン伝道しますとですね。なんとかして、ですね、スエという、もう本当にもう一地方のですね、伝道の困難な、もう誰からも顧みられぬような地において宣教する。それはまさにイエス様が渇いておられるから、その渇きを彼らはまさに受け止めてですね、宣教へと出てきてくださるのであります。ですね、私たちはまた、本当にこのイエス様の渇きを、私たちの魂に、乾くものとなってまいりたい。そして私たちも本当に救いに導くものとなる、伝道に励むものとなってまいりたいと切に願います。イエス様は十字架上で本当に乾かれた。本当に道から捨てられる乾き、また弟子たちから捨てられる乾き、いやそれ以上に何とかして全人類を救いたいと、その願う乾きを私たちも本当に受けるものとなってまいりたい。いよいよこのレントの時ですね、本当に愛する人々に、家族にですね、この日本に、世界に福音を述べ伝えるものとなってまいりたいですね。この十字架上の言葉が私たちに成就することができますようにですね、主に向かって祈ってまいりたいと思います。本当にイエス様の渇きを私たちに与えてください。祈りたいと思います。それでは祈りに入りたいと思います。本当にイエス様は十字架上でですね、我渇くとですね、本当に言われました。それはまさに本当に全人類の罪を祈らなければならない、その痛み悲しみの渇きであるとともに、何とかして全ての人が救われてほしいですね。本当にそのような渇きでありますですね。そしてイエス様のその渇きを覚えるものはですね、本当に私をまだ出ていくものへと変えられていくですね。そして本当に伝道者へと、世界宣教へと、本当にするものへと変えられていく。今朝私たちにその渇きを与えてください。そしていよいよ本当に私たちも本当に宣教するものへと作りが変えられていくことができますように祈ってまいりたいと思います。いよいよ十字架の血を注ぎください。精霊を注ぎください。そして主の渇きを私たちに与えてください。